昨日今日と許しの席で国会場に座ってますけど、何人か来ました。私は黙想会のこの行列に並ぶのを避けて早めに許しの席に来てるのかなと考えました。まあまあ賢いんじゃないかなと思います。賢いということで、昨日 の国会の人には償いは3割引きで、今朝の人は2割引きです。当日は割引はありません。先週四旬節を過ごすためのテーマを考えてみましたかという話をしました。で、中田神父は自分のしていることを誰かのためにする、そういうテーマで四旬節を過ごしたいと考えています。まあ、例えば説教を考える、それは誰のためかというのを意識しながらですね、今回は特にこの旅立ちの高校生のためでした。福音朗読の中でもイエスのために生き始めた弟子たちのことが書かれています。ペトロ、ヤコブ、ヨハネです。彼らの人生の前半は漁師でした。この世で自分たちの生活のために生きる、そういう人たちでした。それがイエスと出会ってイエスのために生きる人になったわけです。別に悲しい顔をしてしょうがなく過ごしているわけではないし、四旬節のような過ごし方をしているわけでもありません。自分でこの道を選んで生き始めました。イエスのために生き始めたので、どんなことでもイエスのためにと思って、まあ、イエスが喜んでくれるだろうと思って動きます。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。で、そこでペトロが、ここに仮小屋を三つ建てましょう、一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですと提案します。きっと喜んでくれるに違いない、そう思ったでしょう。ペトロの提案に返事はありませんでした。むしろペトロの提案は遮られました。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。ペトロの提案は遮られ、イエスのために生きる人になりたければこのように生きていきなさい、そういう感じの言葉が、声が聞こえてきます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。イエスのために本当に必要なことと、この提案はきっと喜ばれるに違いないということとは、まあ、違う場合があるようです。しばしば私たちは自分のアイディアを自画自賛します。まあ、ここから私のことを言うんですが、誰も成し遂げられなかったことを成し遂げたぞとか、誰も思いつかなかったことを実行に移したぞとか、まあ、そこまででなくても自分が別の教会で成功したことを違う教会でも実行してそこに満足を感じるとか、心の中ではイエス様、ここでもこの取り組みを成功させましたよ。地元の信徒たちは初め疑問に思っていたけれども、今はまるで自分のもののように実行していますよと、イエス様がきっと喜んでいるに違いないと考えてしまいます。しかし雲の中から聞こえた声を 改めて考えると、自画自賛していることは本当にイエスが求めていたことなのだろうか考えさせられます。まずはイエスに聞くこと、これが何より大事です。これなしにはイエスの本当の望みを聞き分けることはできないのです。昨晩旅立ちを迎えようとしている高校生と中学生が集まってきました。彼らに私の説教はどう聞こえたでしょうか。何かちょっとでもいいから、まずはイエス様の声をしっかり聞くことが大事なのだなと伝わっていれば幸いですが、もう全然伝わっていなければ今週の説教は0点ということになります。何時間準備に時間をかけようが0点では情けないですよね。司祭になる人たちは何段階かの奉仕者に認められる必要があります。大きくは朗読奉仕者、教会奉仕者、助祭の助会です。でこれらを受けてさらに司祭助会の妨げがないかをちゃんと調べて調査して司祭に助会されていきます。私が大神学生の頃、福岡の学生の頃はそれぞれの段階に進む頃になるとしばしば聖堂にその時を迎えようとしている先輩方がひざまずいて祈っていました。まあ消灯時間前は別に不思議ではありませんが、私はある日どうしても取りに行かないと困るものを聖堂に忘れてしまい、夜中にパジャマのまま聖堂に行って電気をつけたら、助祭助会を前にした先輩がひざまずいていました。でその先輩からにらみつけられまして、ごめんなさいと謝って自分の忘れ物を取り電気をまた消してから帰りました。それ以降はどんなに困っても電気をつけずに忘れ物を手探りで探すようにしました。どんな場面、そういう場面であっても祈っている先輩が音も立てずにいたことを覚えています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。先輩たちが見せてくれたありがたいお手本でした。父なる神の御一人子イエスの声は聞こうとすれば本当に聞こえますか。私は、はい、聞こえますと言いたいと思います。司祭たちは毎週説教を準備していますが、何かこう優れた機械とかチャット GPT のようにこういう説教がしたいんだけどって言ったら、いつもこういい答えが返ってくるわけではないのです。そうすると資料をもう一度見直したり、腕組みをしてああでもないこうでもない、なんとか前に進めようともがきます。それでも書けない。しかしある時ふっと原稿が降ってくる時があるのです。もう降りてくるのです。ああこれだと、そこからは降ってきたものを一気に書き留め、おかげでその週救われたということが私は頻繁にあります。これこそこれを書きなさい、これを語りなさいという父なる神の声、イエスの声ではないかと思うのです。だから主任司祭である中田神父は父である神様の声を聞こうと 真剣に求める人にはイエス・キリストを通して本当に声が聞こえますよと言いたいと思います。道に迷うこともあるでしょう。人に騙されることもあるかもしれません。この島を出てしまうとですね、でまだその時でもないのに帰りたくなることもあるでしょう。しかしそういう時、あなたが転出していった場所に近い教会に行ってイエス様の声を聞こうと努めてみてください。自分が住んでいるアパートでお祈りしてみてください。聞こうとして聞ける、そういうものではないかもしれませんけれども、必ず必要としている人に父なる神はイエス様の声を届けてくださいます。